パリのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年6月24日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月24日金曜日の午前10時です。さあ6月ももうすぐ終わりなんですけれども、日本はまだね、梅雨の真っ最中ですよね。蒸し暑い日々を過ごされている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、ニューヨークでもね、梅雨とは呼ばないんですけれども、この季節6月ぐらいに大雨が降ることが結構あります。夕方にこう夕立ちみたいな感じでこう土砂降りの雨がね急に降るみたいなことがありまして、まあ、ニューヨークは日本から来るとすごい乾燥している場所だなっていう風に思うし、私もそう思ってるんですけれども、アメリカにはもっともっとこう乾燥している地域があるので、その地域から来た人からすると、その地域から来たアメリカ人からすると、ニューヨークは蒸し暑くて嫌だわっていう風に言うそうです。こう贅沢というか、なんだろう、そういう人たちはあれですね、日本の梅雨とかに来たらどんなに苦しむんだろうと思いますね。はい、まあ個人的にはこのニューヨークでさえやっぱりすごい乾燥しているな、なんか暑い日だとこうフライパンの上でじりじり焦がされてるみたいな、そんな感じがするので、私は日本のモイスチャーな夏がちょっと恋しかったりはします。去年はね結構夏に日本にいたので、あ、やっぱりしっとりしてていいわなんてね、ちょっと思ったりしましたよ。お肌には良い。まあそんな感じでね、ニューヨークでも大雨降ることがあるんですけれども、私の家というかアパートというかの近くにはガーデンっぽいものが結構ありまして、でこの大雨が降ると小さいカタツムリがいっぱい出てくるんです。直径2センチから3センチぐらいの小さい黄色っぽくて茶色いこう線の入っているカタツムリがたくさん出てきて、いつもどこに隠れてるのっていうぐらいたくさん出てくるから、わあかわいいと思って写真撮っちゃったりなんかするんですけれども、私がいつもレオタードを買うメーカーでラッキーレオっていうのがあるんですけれども、そこで今年の新作というか今シーズンの新作がカタツムリ柄のレオタードだったんですよ。でまさにこの私が可愛いって言ってるようなカタツムリの柄で、もうねついついねカタツムリ好きなんで買ってしまいましたね。ちょっとね雨の多い季節もこんな感じで気分を上げて過ごしたいななんて思うわけでございます。さてこの番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りするんですけれども、今週のピックアップのコーナーではちょっと私事になりますが、私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルについてお話しさせていただきます。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、まあこのコーナーで割と登場するんですけれども、チャイナタウンに行ってきました。なんでチャイナタウンに、よく行くかというと、私の歯医者さんがチャイナタウンにあるのですよ。でまあそこにねこう半年に1回チェックアップに行ったり検診に行ったりとか、まあいろいろするんですけれども、今年に入ってからかな、いや去年の年末からかな、親知らずを抜いていってですね、あ今年に入ってからだ、親知らずを抜いていて3月ぐらいかなに1本抜いて、で5月に1本抜いてっていう感じで、下の歯のね親知らずを抜いたのですよ。はい、でもうなんか私顎が丈夫みたいで、この親知らず抜くのがすっごい大変で、もう歯医者さんもいやーマジでこう大変なケースだ たわって言ってて1本目抜いた時にそれ言ってて2本目抜く時ちょっと大変で嫌そうだったもんねまあそれぐらい抜くのが大変で1回目も2回目もめちゃくちゃ腫れたんですよ。あの本当漫画みたいに腫れまして、こんなに腫れるんだっていうぐらいね、腫れました。まあもう今は大丈夫なんですけれども、あのなんかあの後から抜いた方はちょっとまだなんか違和感があるっていうかしこりがあるっていうかそんな感じですが、はい、親知らずを抜いたので、まあ頻繁にねチャイナタウンの方に行っていたので、行っていたらこのどんどんどんどんやっぱり風景が様変わりするので、このニューヨーク2022年の初夏のねチャイナタウンの様子もお伝えしようかなと思います。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーですが、本日は私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルについて少しアップデートといいますか変化がございますのでお話ししたいと思います。この大阪ゆかりエンターアートチャンネルはもともと私が神戸を中心に主催しているエンターアートというダンスパフォーマンスユニット、まあ、コンテンポラリーダンスの劇団みたいなものなんですけれども、それを広報したくて始めたチャンネルで、今はダンス映像、ダンスに関する知識、私のダンサーとしての生活、そしてエクササイズなんかを投稿しているチャンネルです。で、まあコンテンポラリーダンスっていう、まあダンス業界の中でもニッチなジャンルなんですけれども、こう細々とと言いますか着々とというか一歩一歩やっている感じでございます。で、あの実はこのチャンネルで一番、まあ、バズっている、一番視聴されている動画が私がラジオ体操をしている動画なんですよ。はい。で、私のこのチャンネルをラジオ体操目的で見てくださったり登録してくださってる方もいるんですよね。で、もともとラジオ体操なんでやったのかっていうと、こうラジオ体操って本当に全身を使う良い運動で、ダンサーの私から見てもすごくよく考えられているなって思う、こう運動なんですよ。例えばバレエだったらこうバーレッスンっていうのでいろんな動きをして、で体を鍛えて、まあ、全身をこう動かすっていうのをやるんですけれども、まあ、それとあのバーレッスン30分あってラジオ体操は、まあ、3分ぐらいだからね、あの時間の長さ全然違うから運動量は違うけれども、それと同じぐらい体全身を動かせる素晴らしい運動なんですよね、ラジオ体操。ということでラジオ体操の動画をいくつか上げてきました。で、他にもエクササイズの動画とかストレッチの動画とかを、まあ、たまにね上げていたんですけれども、こういうのを通して、あ、コンテンポラリーダンサーでこういうことしてる人がいるんだ、こういうことしてるこう何グループがあるんだっていうのを知ってもらえたら、こうエンターアートを見ていただくことにつながるかなって思ってやっていたんですけれども、現状結果としてはラジオ体操やエクササイズを見たい人とダンスに関する情報とかを見たい人のこう視聴者層がかけ離れすぎていて、お互いの足を引っ張っているような感じになってしまっています。はい。ということで、私は7月15日からラジオ体操とかエクササイズとかストレッチを投稿するチャンネルを別に新たに作ります。はい、厳密に言うと7月1日から作って、7月15日から動画を公開していくっていう形にしようと思っています。はい。で、そんな感じでちょっと試してみて、そっちの方が良さそうだったらそれを 継続するし、ちょっと 2,3 ヶ月様子を見てみて、これじゃ全然うまくいかないなって言ったらなったら、また大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でエクササイズ動画を時々上げるような形になるかもしれませんが、ちょっとこんな感じでチャンネルを分けようと思っています。なので、今まで私の YouTube チャンネルで、まあ、エクササイズも見ていたよっていう方は、新しいエクササイズチャンネルの方も7月1日からチャンネル自体は公開しますので、チャンネル自体はこういうチャンネルができるよっていうのが見れる状態にしておいて、で動画投稿は7月15日からなんですけれども、そんな感じでしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとねどうなるのかなっていう感じはするんですけれども、本当YouTube やってると何人登録して何人登録解除してみたいなデータが、その動画ごとに細かく見れたりもするんですよね。そういうのを見てると、やっぱりきっとこのエクササイズとかを中心に見たい人にとっては、私のこうダンサーの生活とか、こうコンテンポラリーダンスについてみたいな動画って、こう全然いらないの出てきたなって思っちゃうだろうし、逆にこうダンスについての知識が知りたい人にとっては、いや一般人向けのラジオ体操とかマジでどうでもいいわって、まあ、正直思っちゃうと思うんですよね。だからこうちょっと大きな、方向転換といいますか、していこうと思います。もともと大阪ゆかりエンターアートチャンネルに投稿しているラジオ体操やエクササイズ、ストレッチの動画については、当面は今のところはそのまま残しておこうと思いますが、こうもしかしたら将来的にこっちのチャンネルの動画は全て消して新しいチャンネルに移行するかもしれないです。はい、まあ、その移行する前にもね、この7月からこう今まで投稿してきたような内容の動画のこうリニューアルされたリニューアル、映像とか音とかも良くなってると思いますし、私のこの撮り方も多少は慣れてきていると思うので、リニューアルしてこうバージョンアップしたものを、新しい大阪ゆかりのエクササイズチャンネルの方に投稿しようと思います。そうで、まだ名前をこの収録時には 100% 確定してないんですけれども、なんだろう、大阪ゆかりのエクササイズチャンネルか、7月1日には名前も決まって新しいチャンネルが立ち上げられますので、ぜひそちらチェックしてください。で、もう一つ大事なことが、私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルなんですけれども、こちらもチャンネル名を変更することを現在検討しております。こうもちろんエンターアートのことを知ってもらいたくって、エンターアートチャンネルっていう名前にしたんですけれども、そもそもやはりコンテンポラリーダンスというものが知られていない、だからもっと分かりやすい名前にした方が良かったかなと思っていて、ちょっと検討中でございます。これもね、7月1日頃には明らかになっていると思いますので、私の YouTube、SNS ぜひチェックしてみてください。で、ここ最近私がこうニューヨークでどんなリハーサルしてるよとか、どんな公演があるよとか、そういうちょっと Vlog 的なというか、本当私の生活をお見せするみたいな感じの動画が多かったんですけれども、もちろんそういう動画もね時々投稿していくとは思うんですけれども、今後はダンスに関する知識とか、まあ豆知識的なものとか、そういうものの割合を増やす予定で、だからね、ダンスをやっている人とか、ダンスについて全然知らないけどちょっと調べてみようみたいな人に興味を持ってもらえる、そんな内容に、 フォーカスしていきたいなと思っておりまして、そういう人たちのねコミュニティを広げていけたらいいなというふうに思っています。あのチャンネル名を変える理由にはですね、このエンターアートっていうグループの名前よりももっとダンスっていう分かりやすい情報をチャンネル名に出した方がいいんじゃないかっていうの以外にもう一つありまして、こうたくさんの方に興味を持ってもらうためには、すごいアート的なことばっかりしていても目に留めてもらえないと思うんです。だからコンテンポラリーダンサーを知らない人とかにもこうちょっと目に留めてもらえるような何かと組み合わせた動画をなるべく投稿するように思ってる部分もあるんです。あのがっつりダンスの知識を伝える動画とか以外はね。で最近でも野球の日本ハムの話題になっていたキツネダンスをニューヨークで踊ってみたっていう動画を投稿したりもしていて、すごいたくさんの方に見ていただいてるんですけれども、これってこうエンターアートが作品として作ってるものとは違うじゃないですか。そこをごちゃ混ぜにしてしまうのは良くないなと思って、このチャンネルは大阪ゆかりが勝手にやってるんですよ、でもエンターアートっていうグループでこういう作品を作っていますよっていう形にした方が、こうエンターアートっていうアート団体を見ようっていう人にもなんかいい気がするし、こうエンターアートのメンバーにとってもいいんじゃないかなと思うんですよね。ということで、エンターアートの作品っていう、エンターアートの作品っていうかエンターアートのダンス映像っていうプレイリストを私の YouTube チャンネルの中に作っていて、ここでエンターアートの作品は全て見ることができます。で将来的にはね、エンターアートのウェブサイトの方でこういった動画を綺麗に見れるようにしていきたいなというふうに考えておりますので、近い将来そのようにするでしょう。ということで、何かと変化の多い私の YouTube チャンネルですが、こういろいろね試行錯誤しながら、こうダンス、コンテンポラリーダンスとか舞台芸術のことをもっとたくさんの人に知ってもらえる方法を模索しておりますので、これからも応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。YouTube で大阪ゆかりダンスなどと探していただくと見つかります。大阪ゆかりはひらがなで見つかりますので、よろしくお願いいたします。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアを実際に歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはチャイナタウン、まあ、先ほどお伝えしたように割とこの番組にも登場しているんですけれども、すごい様子が変わっていて、まあ、さらに明るく活気のある賑やかな感じで観光客も増えている感じになっておりましたので、その様子を早速お届けします。はい、チャイナタウンのチャッサムスクエアからモットーストリートを少し入ったところかな、あたりからスタートです。そうそう、ここにね私が好きな小籠包屋さんの一つが左手にございます。あの赤いレンガの壁にこうグラフィティアートが描かれてるんですけれども、そのお隣向かいは、教会ですね。はい、こんな感じの街並みでございます。この辺りはちょっとチャイナタウンの中でも、一歩奥に入ったところだから観光客はねそこまで多くないです。まあ、この日は平日の昼過ぎだったこともあり、割とまだこの辺りは静かな感じでございます。はい、でね、まあ、ご覧の通り中国語の看板がたくさん並んでいて、はい、こっちに来ると急に人が増えるね。 ペルストリートよりも北側なんですけれども、提灯がたくさんぶら下がっていて、すごい人がたくさんねこの辺りから見えます。ちょっと、東側に曲がってこの辺りの様子も見てみましょう。あ、またあった、ドリームアンティルエッチやリアリティっていうね、叶うまで夢を見続けようよっていう、この地面に書いてあるんですけれども、この番組でも、4回目ぐらいじゃないですか出てくるの。これをずっとねどこかに書き続けてる人がいるわけですね。はいはい、今通り過ぎているのは、ここも小籠包屋さんこの辺りにジョーズ上海という超有名なお店があったんですけれども、今ね移転してバワリーストリート沿いに移転しまして、めちゃくちゃこう綺麗な新しいお店になっています。なんか空にユニコーンが浮かんでるのよここ。はい、でこちらこのですね道に入るとレインボーのこう模様が道路全体に描かれていまして、ここも提灯があって、でその道路が歩行者天国になっていて、テーブルとか椅子がたくさん置かれていて、この辺りで買ったものをねここで食べることができるんですよね。この道路のペイントがこう一時期なくなっていたのですよ。というか人がどんどん歩いて擦れるから割とすぐこう汚くなって剥げてはいくんですけれども、でも一時期本当にこうなくしちゃってた時期があったの。あ、ちなみにここ今なんかビーカーみたいな看板が出てきたんですけれども、ここはなんか隠れ家的なバーでございます。はい、そうで、このそう一時期このペイントが全くなくなっていた時期があったんですけれども、今また復活してね綺麗な色になっております。なんかこうレインボーなんだけれどもちょっとミルキーな感じの色使いで、こう優しい感じ、はい、なんかド派手でこうチカチカするような感じなじゃなくて優しい感じでとてもいい感じです。でこの辺りこう映像で見ていただいてる方分かると思うんですけれども、本当にこうグラフィティも多くてですね、グラフィティとかミューラルアートも多くて、すごいこう行く先々で楽しむことができます。はい、でこうレストランもこうお店の中だけじゃなくて、こう屋外のねシーティングエリアなんかもこうコロナ始まって以来ね引き続き設置されていて、外でも食べやすい。はい、この道とか車あまり通らないからいいですよね。はい、でなんか目の前にこう真っ赤でなんかレトロ中国な感じの扉がある知らんけど可愛いです。はい、こんな感じでね、なんだろう、こうお店もなんかちょっと生き生きしてるというか活気あふれる感じにねなってきているのですよ、お店も通りもね。はい、で先ほど来た道を戻っていって、さっきの最初に提灯が出てきたところにね戻ってきたんですけれども、はい、オレンジとピンクと黄色かなの提灯がたくさんこう何2メートル50センチぐらいのところかな、3メートルぐらいのところに浮かんでいて、とても可愛らしいです。でね、こう中国のお土産みたいなお店もあったりとか、なんだバブルティー屋さん、タピオカミルクティー屋さんか日本語で言うと、もたくさんあります。タピオカはこう日本では今もう流行りが過ぎて下火になってますけれども、ニューヨークではこう別にいつも変わらずそこそこ人気なんですよ。で特にこういうチャイナタウンとかに来るとこうアジアの料理じゃないか、なんだろう、アジアのものっていう感じでたくさんお店があります。はい、あ、目の前に今もねゴンチャがありましたけれども、ゴンチャもあるしココもあるし、なんかいっぱいありますよ。はい、 で、オーガニックティー屋さんもある。あの中国のお茶とかオーガニックティーがこう手に入る、あの茶葉で手に入るお店ですね。私も何回か来たことあるけど、結構すごい品揃え。はい、でこんな感じでございますねこうほら見て、観光客めっちゃ多いでしょ。あ、見てって映像で見てる人しか見れないけど、あのぜひインスタグラムの方で見てください。観光客増えてるんですよ、とっても。そうだからこうチャイナタウンはこう観光地なので、ちょ奥の方に行くとね、最初始まったところらへんね、あのそんなに人多くないんですけれども、こう大通りとか観光エリアに近づくとすごい人が増えます。あ、ここ、前に行っていたあのマーシャルアーツの道具とかが買えるお店です。はい、あのマーシャルアーツで使うなんか剣とか扇子とか旅みたいなんとか買えるお店。はい、そんな感じでね、ちょっと人が多すぎてあの足元しか映せそうにないので、この辺りでお散歩は今日はおしまいにしようと思います。
エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。またここレディクロのレディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、結構いろんな変化をしていっている今の状況なんですけれども、6月は私はかなりそんなこんなで YouTube にフォーカスしていたかなと思います。ラストワード、イヤサマーダンスシアターのニューヨーク公演が終わってですね、ちょっと足首を痛めたりしておりまして、こうトレーニングとかもこうあんまり激しくない、その痛めているのを、まあ、こうリカバリーすることにフォーカスしていて、こうあんまり激しくないトレーニングとかを中心にしていたので、こう、ね、だいぶ良くなってきているので、まあ、7月からはトレーニングもちょっと増やしていこうかな、というかその強度をね増やしていこうかなと思っております。強度っていうのかな、激しさをね増やしていこうと思うなんだろううん、そんな感じなんですけれども、そうそう、そんなこんな言っている今日も、私はあの夫がねお休みなんですよ今日。あので、2人でチャイナタウンに行ってマッサージを受けようっていうのを今からやってきます。そう、マッサージ受けてね、体回復させて、はい、まあ、6月下旬7月も元気に過ごしたいと思います。前回の放送でも話していたんですけれども、私あの美容と健康のモチベがですね今上がっていて、で YouTube のモチベも上がっていてですねなんか結局あれかな、あの暗い役してたから気分がずっと落ち込んでたのかな、なんかいろいろモチベがね上がってるんですよ今なのでね、これを継続していけるようにしたいなというふうに思っています。皆さん7月はどのように過ごす予定でしょうか。こうね、健康に気をつけて元気にお過ごしください。それでは皆様、良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.